ある時イエスは弟子のペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて山へ行かれました。
わしは疲れてきた。みちみちイエス様の教えを聞きながら一日中歩いてきたからな。今度は野原を横切ってひどい山道だ。
イエス様もお疲れとは思いませんか。一日中たくさんの人の心や体の悩みを取り除かれて、我々同様お疲れのはずですよ。
何のために我々をこんな山奥へお連れになるのだろう。みんな疲れて、イエス様だって休まれなくてはいけないのに。
お祈りに来られたのでしょう。よく一晩中祈っておられることがありますから。
夕日が今山の頂に名残の光を苗掛けて、私たちが通ってきた道を照らしていますよ。この山や谷を作られたのも神の子である主イエス様でしょう。自然に帰ってこられて、この静かさを楽しんでおられるのですよ。そう思えば私たちの疲れも吹っ飛んでしまうでしょう。
ヨハネの言う通りですよ。
山の頂に疲れたイエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人から少し離れて、涙ながらに激しく哀願し始められました。
父よ、あなたの御心のままになりますように。来るべき試練に耐える力を授けてください。
三人の弟子たちも死と共に心から祈りました。
そのようにしてこそ、
父よ、あなたの御心のままになりますように。アーメン。
我が願いを聞き届けたまえ。アーメン。天にまします我らの父よ、我が願いを聞き届けたまえ。
夜の闇がイエスをすっぽり包みますが、イエスは気がお付きになりません。眉のあたりは夜露に濡れていましたが、イエスは気にもお留めになりません。この夜、イエスに選ばれてついてきたペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人の弟子たちは疲れて眠ってしまいました。イエスは自分が遠からずゲッセマネで苦しみに遭うことを弟子たちに話してありました。この三人はその時現場で目撃するはずでした。その時のために一緒にお祈りをさせようと連れてこられたのですが、今イエスが三人のために祈っておられるのに、彼らは眠ってしまったのです。イエスが祈られたのは、この世ができる前にご自分が父と共にしていた栄光を三人に見せること、神の王国を人の目に示すこと、そして弟子たちがそれを見て力づけられるようにということでした。イエスは自分が間違いなく神の子であり、その死は世を救う計画の一部に過ぎないことを三人に知らせて、自分が死の苦しみを味わう間、それを目撃する彼らの心の慰めにしてやりたかったのです。イエスの祈りは聞き届けられました。突然天が開いて、神の国の門がさっと開け放され、神々しい光が山上に降りて救い主の姿を覆いました。イエスの体の内側から神の光がさっとひらめいて、空から降りてきた輝きと一つになりました。イエス・キリストの姿は神々しい威厳のうちに立ち上がりました。その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなりました。弟子たちは眠りから覚めて目を開き、山を照らす輝きを見ました。
なんと、天が光ってる。主が光の真ん中に、イエス様、
主の他に 二人立っている。
イエス様と話をしてる天の国の方々だ。
そこでイエスと語り合っていたのはモーセとエリアでした。やがてエルサレムで起こるイエスの死のことを話していたのです。ペテロはイエスに向かって言いました。
主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。もしお差し支えなければ私はここに小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。
ペテロがまだ話し終わらないうちにさっと雲が現れて辺りが見えなくなり、弟子たちは恐れました。すると雲の中から声がしました。
これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け。
声が通り過ぎた時、イエスが弟子たちに手を置いて言われました。
起きなさい、恐れることはない。
心優しく辛抱強い我らの主がとうとう天国の方々に迎えられなさった。主の王国はやがて建設されるぞ。救い主の祭りごとを予告するためにエリアは来たのだから。
天国の輝きを見て、私は新しい王国の建設が近いことをこれまでにも増して確信します。エリアとモーセは我らの主をお守りするために天から使わされたのですよ。イエス様の王としての権威を定めるために。